皆さんこんばんは。野木良日映画部反省会の時間がやってまいりました。野木良日さんです。
こんばんは、めいです。
こんばんは、うよちいたです。
こんばんは、ゴーです。
こんばんは、つむぎです。
よろしくお願いします。前回の答え合わせをしたいと思います。前回の答えは
ワイルドスピードスーパーコンボです。評価分かれましたね。
でも良かったですね。
良かったっす。
つまらなかったです。
車で撮んのに。
走行車、走行車とバギーばっかりしてる。
はい。はい。今日も映画を見てきました。それでは、野木良日さんから点数を言いたいと思います。野木良日さん、70点です。
素晴らしい。むえさん、80点です。
うよちいたさん、50点です。
ゴーさん75点です。
おー。あ、一緒になったゴーさんと、つむぎも75点です。
まあまあ、比較的高得点やな。まあ何でも僕はね、これ、中学生の頃からのファンやから、もう高得点出すしかない。
やっぱり世代が被る人はちょっと有利ですよね。
そうやね。
ここでは被る人は、ムエさんだけ？ウヨチータさんは？
一応被ってますけど、この人のファンじゃない、好きじゃない、だから全然思い入れがない、名前は知ってるっていう。で、今回のまあ映画でぶっちゃけ、この人単に奇想天外なコスプレをして歌ないんだなっていうのが分かった。
でも確かにその通りね。まあ、
その通りやと思う。世代じゃなかったらね、分からないね。
そうよね。なんか心の闇っていうのはすっごい表現ができてたと思う。
作品としては暗いと思うよ、ものすごい。
暗いっすよね。
予告見たらめっちゃ明るいのよ、ね。
そう。重たかった、ものすごく。そこがマイナス20点かな。あとはもう良かった、完璧。物語そのものを受け止めたら結構いい物語やと思うんやけどね、作りも。ただ内容がちょっと暗いからしんどいなぁ、で、マイナス20。
私も主演の人が大好きなので、これは上さんが狂犬を発動しなくても自分一人で絶対見に行くって思ってたやつだったんですよ。その、まあ主演がすっごい本人に似せてきてたなっていうのが上手ねーって保護者目線で見てたのが一番ですけど、本当に上手ねーって思いながら見ててすごい楽しかったのと、まあでも内容はやっぱり暗かったので、なんかこう愛を求める物語だなっていうのを言ってたんですけど、最終的にこう、誰からも自分の気持ちを聞いてもらえたことが、受け止めてもらえたことが多分一回もないままにちょっとお話が終わっちゃったのがすごく悲しかったなと思って、まあなんか一応誰かと仲良くなったり触れ合ったり、相棒とこう、なんでしょうね、一緒に分かり合ったり理解し合ったりっていうのはあるんですけど、結局のところこう自分のことを本当に理解してくれて受け止めてくれたっていう場面がこう描かれないまま終わってしまって、最後にちょっとまあ幸せになりましたよちゃんちゃんっていう風になってしまったのがちょっとマイナス25点の理由なんですよね。そこを書き切ってくれたら多分もう本当にあもう100点100点ってなってたと思うんですけど、そこだけ残念だったなっていう。
今回のってどっちかっていうとノリノリの映画的な要素も多いから、確かにハッピーエンドで終わっとったら、最後のノリノリが、うなぎ登りに上がっていっていう感じなんで。
でも、ラストにあの曲を選んだのはすごい良かったなと私は個人的に思ったんですよ。私なんか別の映画で、その、今回の主演だった人があの曲を歌っていたのを聞いていたので、この歌を彼が歌った時から、今回の映画の主演は彼に決まっていたんだっていう、アハ体験を一人でしてて、映画館で私多分あの一人口めっちゃ開いてました。びっくりしすぎて、そう。でもやっぱり天才はね、どうしてもこう孤独になっちゃうんだなっていうのがすごいいつも辛いですね。クズばっかりだし、周り。
周りはひどかった。
ひどかった。
やっぱお金やろね。
狂わせますね。
幸せにもなるかもしれんけど、不幸にもなるんよね。演技うまいよね。
上手です。
すごい上手
ね。
本当に歌が上手でした。
やっぱりそこら辺がどうしても、邦画を追いつけんのよね。全然邦画は似せてこないし、練習もしないし、向こうは本気で何かを習得しなければならないから何ヶ月も訓練するけんね。
まあ日本の大手芸能事務所のいっぱいタレントがおるけど、そういう人にはかなわんわね絶対。
と衣装の再現度すごくなかったですか。
すごいすごい。
最後こうバーってね、うん、写真、当時の写真とその今回の映画で対比があったんですけど、うん、めっちゃ完璧に再現されてるっていうのがいっぱいあって、うんうん、っ
ていうか役者も似てたのがすごかった。似てました。
そこをちゃんとあの変に演出せずに脚色せずに再現するところがやっぱり、うん、ハリウッド映画の素晴らしいところ。邦画はね、ちょっと原作があったらなんで原作と同じコスチュームにしないんだ言うんで必ず揉めるんよね、
うん、大人の事情っていうね
原作と性別変えたりしますからね、もう全然違うじゃねえかっていう、うん、
あったね。
逆立ちを再現してくれたのは良かったな。僕あれ本当見たかったな。
あんなにスローやったの？
まああんなにスローやできるわけはないんやけど。
ていうか僕あれあの割とあの映画の演出上で大げさなシーンかなと思ったら最後にマジでやっとったんか思われて。
あれマジでやっとる。あのその気がないけど分からんけど、向こうの人って目を見ただけで分かるんやろか、この手の人やなっていうのが。
でも距離近すぎるよ。肩と肩が触れ合って、触れ合う距離でよ、実際に肩が触れ合って。で、お互いに見つめるようなシーンって、ある過去。
いや、俺はないけど
よ。おっさんかと兄ちゃんがここに4人おるけど、ある
ないですね。ないよな。ないっすね。
うわぁ、これ、こいつら、これ、このまま、キスすなよと思ったら、ブチューンってやっとるし、うわぁ、思って。
比較的、僕らがわからんだけで、日本にもそういう人がいっぱいおるんだろうと思うんやけど、おるんやろうけど、そういう人たちってこう顔の表情とか視線とかそんなの見てなんとなく、あ、自分と同類やっていうのが分かるんやろか。
分かるんじゃないですか。いや憶測ですよ、憶測やけど分かると思うけどな。
っていうかそんなにいるんですかねってちょっと思ってしまうんですけど、まあいるんでしょうね。
比率は向こうの方が多いんでしょうかね。
だと思いますよ。
あの世界は多いっていうよね。
あ、そうですよね。あの別に日本とかあの向こうに限らずなんかその、うん、むちゃくちゃ多いって言いますね。
ああ、そうやね。
まあでも今回の人本当何も知らんかったんですよ、うん、何も、うんうん、なんであの別の映画でなんかはっちゃけてる人がいるなぐらいの知識しかなかったんで、
確かに確かに
確かにあったね。
犬の間ではっちゃけてました、はい、
うん、なんで割とあのなんだろう、物語的には結構あこんな人生だったんだっていうのがあって、うんうん、そうか、ここで、この人と出会って、え、もう別れんのみたいな感じとか、あったりして、そこは、まあ良かったんですけど、何せ、あの、もう知らない。で、あ、そうなのか、そうなのか。でもなんか、もう、タイトルもわかんないんで、あの、その意図するところがちょっとよくわかんないみたいな感じで、で、あの、この映画のタイトルのやつは、え、ここで使うのみたいな感じで、で、しかもあの、なんか、その場面がすごい大事かって言われたら別にそうでもないぞっていう。
大したこともなかった、
ね、うん。別にあのタイトルじゃなかったもええんじゃないっていう感じ
で、
ね、う
ん。逆にあのタイトルだと僕みたいな人間絶対わかんないんですよ。うん、そんなのあるんだみたいな感じで、うん。あと多分わざとだと思うんですけども、あの映画の演出が、ま、ところどころクソダサいんですよね。あの、それこそタイトルの時にあの、下から煙が吹き出して、こう。達成っていう。
いやいや、あれはね。
そのまんま書いて。
あれは、その、何、40年前、50年前はね、あの、近未来的な、すごい演出やったんですよ。
新しかったやつですね。
それを今見てしまうと、ダサいんかもしれないです。一周回って気持ちいいんですよ、今は。
あれは。ああ、なるほど、
うん。俺はね、50点ってつけたのは、この、主人公の人を知らない、うん、趣味じゃない、うん。で、ジャンルも知らなかった、うん。で、そういう人間が見たら多分20点、30点、40点の世界だと思うんですよ。うん、でも、見てて思ったのが、この人の、この世代の、この時代の、知ってる人が見たら多分80点、90点、100点をつけるだろうって思ったから、うん、真ん中の50点っていう。うん、気分的には俺10点なんですけど。
もっと、すごい。
でも、それを考えると、進められる人は、時代を一緒に生きてきた人だったら、おすすめできる映画ではないかなと。思って50点です。俺の中の個人で10点やってる、その10点っていうのはね、オープニングで派手な衣装を着て、ブワーってやってきて、あ、これからこの人、その作品っていうかアーティストとして、なんかこう、
僕、
トコトコトコトコ行ってるんだ、舞台裏をテクテク歩いてるんだ、と思ってパッと開いたら、 この人たち何
でしょあれって。
あれああ。
告白会場。
あ、告白、そうそう、告白会場で、こう、あ、そうか、そうか、こういうことをやってて、何、心にバリアをしてる状況で入っていったのかっていう、その後の物語の展開はすごく良かったですけどね。そこで10点。
なるほど。
作りは良かったと思うんやけどね、すごく。
まあ、あの構成自体は、なんか、わかりやすいと言いますか、いいなっていう感じでしたね。自分の人生を追体験していくと言いますか。で、追体験していくことによって、まあ、自分が一体何が問題で、自分が一体何を求めてるかっていうのを分かっていくみたいな感じは、まあ、良かったとは思うんですけど、いや、本当ラストが、
もうちょっと、ね、もうちょっとなんとかしてほしかったね。ハッピーな感じにするとか。せめて両親ぐらい愛してやれよと思うんやけど、このクソって思ったんやけど。
あれは、その主人公が天才だからとか関係なしになんかな、愛がなかった
で、天才だっていう前に、もうそういう状況に置いとかれたでしょう。
おばあちゃんだけか、理解者は。
で、父親の何がクズかって言ったら、別のところに移ったら、お前ちゃんと父親できてるやないかみたいな。
そう
お前ほんとクズやなっていう。
何がいかんかったんやろね、その主人公の。
なんで、僕の仮説なんですけど、父親と母親はもう互いを大嫌いな状態だったんですよ。その二人の子供である主人公は、もう父親から見たら母親の生き写しなんですよ。で、母親から見たら父親の生き写しなんですよ。なんでもう。
愛情注がれ
な
かった。
注がれなかった。っていうか、なんでお前らパート一緒に暮らしてんだみたいな感じになるんですけど。
僕がね、心が痛かったのは、父親がジャケットにサインをしてくれる。
あれ辛い。
あれ、心が折れそうになった、本当に。
あれは痛
い。全然興味なかったことね。
書き間違ったところを、サインペンでギキギキギキってこすりつけて、泣きそうな顔で、クーってこうサインするシーンが、もうすっごい心が痛かった。うわぁ、本当に愛されてなかったんや、思うと。かわいそうでかわいそうで。
あれ、実の父親が息子に言いますかね、あんなことね。びっくりしましたよ、本当。で、お母さんもお母さんでなんか、わかんなかったですね、態度的なものが。主人公が、自分の一世一代のカミングアウトをしたときに、そんなこととっくに昔から知ってたわっていう、一瞬認めてくれてたのかなって思うんですけど、でもあんたは一生誰からも愛されないわよと、孤独な道を自分で選んでるのを自覚してっていうふうに言ってたから、お母さんは、どういうつもりであれを言ったのかなと。なんか基本的に吐く言葉が息子を傷つけることしか言わないんですよね。
それが後のレストランのシーンとかになったんかな、あの別荘買ったからお金ちょうだいっていう。
ただこの映画なんですけど、妄想シーンと現実のシーンがシームレスにつながってるんで、どこまでが本当なのか分かんないんですよね。
そうですね。
それで言うと本当にあの格好して告白の場に行ったのかも
しれないし
ね。
確かに。
あれでタクシー乗るんかい
まず乗れるんだってちょっと思いましたけど、引っかからないのかなみたいな。
角は簡単に折れましたね。
パキッ。
タクシーの運転手も、はいって言って、そのまま乗っていってしもうともんな。
うわーみたいな。変な人来たわ。でも行くわーみたいな。
だあれも言われたら、本人の鎧かなみたいな感じ。
ああ、ですよね。
見えない鎧みたいな感じなんだろうね。
派手な鎧やね。
本当の自分は絶対誰からも愛されないから、みんなが思い描くような自分になろうとして、そういう鎧をしてたってことですね。
だから映画進むについて、剥いでいくんですね。
でも、誰からも愛されなかったって言いますけど、最終的に一番自分が嫌いだったわけじゃないですか、自分のことを。で、ハグしてって言った過去の自分のことを今の自分がハグしてあげられるっていうのが、多分一番のカタルシスなんだな、この映画はって、ちょっと今納得しました。
さすが、目つけるとこ違う
ね。違うね。やっぱ孤独じゃあいたって、天才をもってして生まれとんやけん。世の中には、ああいう同じような環境で、何の才能もない人も、圧倒的に多いんだから。
そうなってね。
確かに。
ま
あそうですけどっていう、うん、
でもああいう風に湯水のようにお金を使うような環境になってほしい、なりたいね。
一回やってみたいですね。
一回やってみたいね。あの、買い物依存症、
うん、ああ、恐ろしい。
まだ治ってないやつ。
しかも、あの、買い物いっぱいしても破産しないぐらいの資産欲しいね。
欲しいね。もう一ヶ月に何十回言ってスシロー行ける。
スシローじゃない。回らない寿司じゃないんですよ。
そこ。
頼んだら握ってくれるとかじゃない。
だけど、まあよく言われてるけど、そうなると人間関係変わるっていうよね。うん、で、ね、引っ越さざるを得なくなるんで。
知らん親戚とか。
言ってくるよね。よく言うよね。
宝くじがそうやもん。いらっしゃるね。
大概宝くじででかいの当たった人って最終的に不幸になるよね。
らしいですね。
でも当たりたい。
当たりたい。
間違いないです。間違いないです。
その不幸になるかならんかは身の持ちようだから。
持ちようだから。
あの、目について分かりやすいことをするからいけないんだよ。
うん。車で喋っとるはずやし。
うん、そうそう、豪華な車に買い替えるとか。うん、
スシローとあんまりレベル変わらんぜ。
スシローと豪華な車って。いかんですね。庶民の金持ちイメージはここら辺が限界の。
そうなんよ。
イメージできんのに。そうなんよ。他何ができるって。
家買うか車買うかぐらいしかイメージできんのに。うん。
こうの成金ってなんかみんなあんな感じの金の使い方するんすかね。
パーティーするんかな。
でっかい家買ってパーティーして、パーティー好きですよね、あいつら。
パーティー好きよね。うん、生活習慣の時代はなんかわからんけど、自分の家にいろんな人を呼んで、うん、その呼ばれた人というのは、ほとんどの部屋に勝手に入ってく
る。そうなんですよね。うん、あれ結構信じられないですよね。
信じられないよね。やっぱそれが土足の国やけんやろか。
ですよね、多分。
心の中にまで土足で入ってくる。
そういうことね。そう。
しかもあの、主催者ほったらかしじゃないですか。
そう。
いいのっていう感じの。
で、なんか、すごい料理が用意されるんかとか、うん、そうじゃなくて、避けないよね。
避けばっかりだよね。
うん、
あの、外国のパーティーって、うん、ご飯を食べにおいでってやったらご飯が出るんだって。でも、遊びにおいでとか、パーティーにおいでって言ったら、大体飲み物なんだって。あっても、ちょっとつまみのなんかがある、うん、な、程度のもんやから、あの、誘われた時には気をつけた方がいいよっていう。うん、お腹すかしてパーティーじゃなくてお腹すかして行ったら、水もんしか出なかったっていうことがあるらしい。
まあ、貧乏人といいますか、庶民の差がとしてはもう、こいつら帰りどうやって帰るんだろうみたいなこととか考えてしまうんですよね。
代行で帰るんでしょ。
お金が余ってるから大丈夫、いくらでも呼べる。
もういくらでもタクシー来てくれそうです。
しかもどういうわけか、踊りよる女の人ってみんな美女ばっかりや
ねですよね。集めるんすよやっぱり。
集めてくれる幹事さんとかおるんかな。
あですかね。
おるんかもしれんよ。
そういう商売があるんやない。
ありそうですね。金持ち専用の、
コンパニオンみたいな感じで。
でもまあまずその家だけじゃなくてプール絶対いるよね。
プール絶対ついてますね。
でも誰も泳いでない。
っていうか、あの主人公は女性を呼んで楽しいんだろうかとかちょっといろいろ思ってたんですけど。
ああ、そうか。自分が主催してる割に女性いっぱいおるということは、やっぱり、あの、一切合算引き受けますよサービス業があるからね。
とりあえずもう一切合算連れてきますよ。
招待状も送りますよっていう。
それか、その時にはまだカミングアウトしなかった。
あの
時代は。
そうですね。だからか、とりあえず。
とりあえず読んどかないと。
読んどこうと。うん、
男ばっかりだもん。
あれやからって。変な噂立てられるから。
変に、川だけ来た男の人が集まってもいかんし、ね。
いやいや、
見たことある。
まあ、それか、相方の作詞家が読んできたよ。あれはまともやから。
まともですね。まともっていうのもあれですけど。
まともなようなんですが。
タンクトップ来たような男が20にも30にも持ったら気持ちが悪い。
でもあの、本当あの、パートナーといいますか、あの、うん、最初からあの、うん、主人公のビジネスパートナーじゃないですけど、兄弟といいますか、うんうん、あの人は最後までなんか、ブレずに、なんかいてくれてよかった。うんうん、あれは本当、主人公の救いだなっていう感じの。う
ん、お前なんか知るかって出ていくんか思ったら
ね、うんうん。ちゃんと叱ってくれてたもんね。
そうなんですよ。ちゃんと軌道修正しようとしてたけども、うん、主人公はもう誰の言葉にも耳を貸せなかったからっていうので、で、最後落ち着いてちゃんと耳を貸すようになってっていうので、うん、ちゃんと仕事の関係も復活してみたいなので、うん、まあそう考えるとまあいいのかなっていう感じもちょっとしないでもない、
うん、いいっちゃいいんだけど
いいっちゃいいんだけどっていう感じの、やっぱり僕どうしても前のと比べてしまうのでっていうのがそこがね
しょうがないな、
しょうがないですね。あの、うん、順番逆だったらもっと違ったと思うんですよ僕、うん、 逆だったら逆だったので、前のは暗かったんだけど、今回のは
明るい。
最後明るくて明るくて、最高って。
だけどまあ映画って制作期間とかいろいろ長いから、別に前のが、受けた件今回作りましたじゃないよね。
ないですね。
やる前からやっとったよね。
多分かぶってますよね。
かぶってる
ね。
かぶっとっただけ、うん、
その今回と似てるやつなんですけど、似てるやつも僕、知識ほぼなかったんですよ。でも、あれはほぼなくても面白かったんです。で、最後興奮したんです。だから前の作品にはそれだけの力があったんですけど、今回のにはそこまでなかったなという。
はい、その、知名度の違い、
それもあるかもしれない。
で、その前回のは、世代じゃなかっても、
ね、そうですよね。何かしらで会えますもんね、うん。
で、前回のやつはもう、最後の、ラストの20分に向けて思いっきり盛り上げていって、最後にバーンと爆発する。あれがすごい爽快やったよ。
最後に音楽を前面に出すことによって、もう音楽の可能性といいますか、俺らはこれで成り上がってきたし、これらでやっていくんだっていうのを、もう全面的に出したラストだったんで、もう拍手せざるを得なかったんですけども、今回のはちょっとそこに至らなかったといいますか、結局なんか内省的といいますか、内向的といいますか、ずっと下りでやって、最後ちょびっと上がって終わりみたいな、なんか死にかけの人の心理みたいになっちゃうんですよね。コンタが終わって、え終わりっつって。で、エンドクレジットで、なんか、その後のうんぬんかんぬ書いてて、いやいや、ここやれよっていう。いやいや、なんで、下げたまま終わらせてんだよっていう。
そこは見せたくないっていうことなんかな。
まあ、かもしれないですね。
俺もそう思う。
自分だけじゃなくて、相手とかやら、ないらからもいることだしっていうことなんですかね。だったらなんで映画化したんだよっていう話になるんですけど。ってことは、まあ、ここから、もしかしたら似たようなのができるかもしれないですよね。
まだあろか。
ねえねえ、皆さん。
はい。
皆さんだったら誰を、の、半生を見たい。
僕、いつか絶対誰かやると思うんですけど、ビートルズは絶対。
それでは皆さん、さようなら。